小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週のゲストは盲目のシンガーソングライター前健さんこと前田健二さんです。前健さんは視覚障害のあるアーティストを集めて毎年チャリティーコンサートを開催しています。ご自身もアーティストでありながら、このコンサートではプロデューサーとして裏方に徹するという、そのパーソナリティとは。2週にわたってお話を伺います。マイケルさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まずは私の方から簡単なプロフィールご紹介します。
はい、
マイケルさんは千葉県千葉市に住む50歳、一般社団法人視覚情報サポートラジオの代表理事として、同じ目の不自由な方へ有益な情報を届ける活動をされているほか、盲目のシンガーソングライターとして音楽活動をされています。最近は同じ視覚障害のアーティストを集めて開催するコンサートに力を入れていて、そのコンサートプロデューサーとしても知られています。今日はまず前健さんご自身についてお伺いしたいと思うんですが、今の見え方を教えていただけますか？
はい、今はですね、広角ってっていうことになると思うんですけど、光が覚えるとか言って、光が分かる、右から電気があれば分かるみたいな、そんな感じですかね。はい、
いつ頃見えにくさをこう感じるようになられたんですか？
これはおそらくですけども、小学生、はい、中学生ぐらいから見えづらかったんだろうとは思います。ただ見え方っていうのはもう自分でしか分からないの で、
そうですね、
はい、結局、眼科に、足を運ぶまで分かんなかったんですね。ですから正確に言うとですね、27歳の時に初めて診断を受けたということになります。
はい、27歳の時にその眼科で受けた診断は何だったんですか？は
い、網膜色素変性症という病気で、はい、これは遺伝的なことで発生する病気というふうに言われてますね。はいはい、
その27歳の時は前健さんは何をしてらっしゃったんですか？
進学塾で、英語の先生やってまして、まさか自分がそんな病気だとは思わなかったんで、びっくりしたっていう感じでしたかね。
はい、その診断を受けた時っていうのはこうどういう気持ちになりましたか？
これはちょっと変な話なんですけど、はい、この見えづらさっていうのがなんでこんなに自分は見えづらいのかなと、こう自分でこう苦しんでいた時期が長くてですね、診断を受けて、あ、合点がいったっていうか、あ、自分って病気だったんだって分かって、ちょっと安心した部分が実はありました。はい、と言いますのも、はい、こういう塾業界とかで働いてると、やっぱどうしてもですね、スコアっていうのかな、そのトイックとかトフルとか、こういったものを試される講師として機会があったりとか、
はい、
試験を受けさせられたりとかするときに、どうしてもこう文字が飛んでしまうとかね、こういうのがあって、自分としてはこうどんどん頭が悪くなってると思ってたんで、
は
い、ここでなんかこうみんなに納得させられる、いや実は自分はこう病気で目が悪くて、実は頭が悪いわけでもなかったよみたいなところで、ロースコアであることについて皆さんに納得いただいたってこともあって、ちょっと、ある意味生きやすくなった部分はあったかと思います。
そうなんですね。診断を経て原因が分かった、
はい、分かったんですよね。
そうです。
分からない時のこの何年間、まあ、10年間ですかね。例えばゴミ箱蹴っ飛ばすとか、
はいはい、
あの人にぶつかっちゃうとか、
はいはい、
あいつおかしいよなってずっと変わった人だと思われてたので、それがまああのいや実は自分はねこういう病気だったっていうことが分かって、うんうんうん、初めて生きやすさをちょっと感じたっていうところでした。
そういうこともあるんですね、
はい。
そのまあ診断を受けて、そこから今までの症状の変化っていうのはどうですか、はい、
ところがこれが診断を受けてからが、
はい、
もう結構坂道を転げ落ちるようにぐんぐん悪くなっていったんですね、
はい、進行性ですもんね、
はい。なので、まあ、今までの徐々にというところからぐんぐんが始まったので、まあ、まだまだ仕事は自分はそれでもチョークを一本片手に持って、
はい、
バンバンこう黒板叩きながらやれると思ってたのが、もう一気にですね見えなくなってきてです、
はい、
先生って言って質問って言ってね上げる手が見えないとか。
なるほど。
そうすると今度ね、あ先生無視したみたいになっちゃうわけですよね。
あ
そうするとあの、まあ、生徒アンケートも悪くなっていったりとか、
あ
のなんか泣く泣く、あ本当にあの悲しい時期が、まあ、正直あの授業も降りざるを得なくなったりしてですね、トイレで一人泣いたこともあったりとか、
あ、そうです
か、はい、まあ、そういうふうに苦しんだんですね、
うん、
で最終的には、まあ、35歳の時に、
うん、
まあ、35っていうのが一つのターニングポイントなんですけど、まあ、ここで、まあ、教壇を降りる決意をすると。もともとがあの自分がまあ高校生時代の時に、どうしてもその大学受験の予備校講師をやりたかったというのがあって、はい、あのまあ、大学受験の講師の先生ってすごくキラキラ輝いてて、
あ、
はい、もう自分も将来こうなりたいと思って、
はいはい、
でまあ、ようやく実は27歳このぐらいの時にあの大学受験の担当部署に入って、いよいよ、まあね、高校3年生を教えることになった時だったので、まあ、せっかく勝ち取ったこの自分のこう目標、
はい、
ここから引きずり下ろされた時の、まあ、思いというか、だからそこからその実際、まあ、悲しさが募るというか、はい、35歳でいわゆる開発家といって、まあ、あの教材制作とか、はい、こういったところに変わっちゃったので、結局教壇からはまあ降りたっていう形で、やっぱりその同じ仕事とはいえ、やっぱりそのちょっとね、あの教えるという部分ではちょっと変わってしまったので、あのすごくこう落ち込んで、まあちょっとね、あの鬱になるじゃないですけど、まあ、そんなあの苦しい時代が、まあ、数年続いた、はい。
その、まあ、教えることから、まあ、離れざるを得なくなってから、そこから、まあ、今のお仕事でいらっしゃるそのコンサートプロデューサー、シンガーソングライターっていうのはどういうふうに変わっていったんですか？
はい、もともと自分はあの見えてた時からあの、まあ、シンガーソングライターとして、自分なりに活動をしていたんですね。これはあの、まあ、塾の先生もやりながらなんですけど、
はい
はい、なので、まあ、音楽で一つこう自分で復活できないかなと思ったんですけど、まあ、なかなかね、まあ、正直言いましてその白状を持ってですね、あのみっともないなと、ステージに上がるなんてまずみっともない、自分はその見えてる時が分かってるわけ で、
そうです、ね、
はい、やっぱお客さんをとこうアイコンタクトとかできる状態がやっぱ美しいステージのアーティストとして の、 あの姿だなと思ってて、だからまああのどうしてもその立てないでいたわけですね、はい。まあ、そんな中で何か自分にできることはないだろうかというふうに模索し始めたわけです、
はい
はい。それで一つ、まあ、自分は先生やってたわけだから、
はい、
じゃあもう表舞台ではちょっとね教壇には立てないけれども、
うん、
もしかしたら、ラジオだったら声だけだから視覚障害の方々に漢字を教えたり英語を教えたり、うん、歴史を教えたりできるんじゃないか、
うんうんうんうん、
そのコンセプトで始めたのがあの実はその2018年の視覚情報サポートラジオという番組です。
今代表理事を務められている、
はいはい、これがあの非常に評判が良くて、はい、あのまあ、例えば見えない、人に漢字を教えるにはどうしたらいいかっていうと、例えば、まあ、網膜の網という字ならね、
はい、
左に糸辺を書いて、
はい、
右に岡山の岡という字を書いたら山を取って人が亡くなるという字だよみたいな感じでですね、あの、まあ、中途失明者に特に送ってる内容なんですけども、まあ、こういうふうな形でいろんな見えない人にどうやったらあの QOL を向上する何か方法を教えることができるかっていうところで、まあ、せめてその我々まあもともと講師なんで、そういったあの教えるというところで始まったということになってますね。
あ、じゃあやっぱりその長く教えられていたっていう経験がまた復活してできたっていうことですね。
そうですね。そうですよ。英語もね、僕英語、
はい、
白状は英語でなんて言うのって、
はい、
ホワイトケーンだよみたいなね、
あ、
そういうふうにも意 外とねみんな知らなかったりすることとかもどんどんこう教えていくと、はい、いう感じでやってました。
今お話しされているマイケンさんの表情もこうパッと今明るくなられましたけれども、はい、やっぱりその教えることから離れざるを得なくて、はい、そこからもう一度その教えることによって感じられた喜びとかってどうでしたか？
はい、いやもうやっぱ楽しかったですね。はい、あの本当になんか自分がやっぱ結局あの、ね、教えるってことで、まあ、生徒の役に立つ、子どもたちの役に立つ、子どもたちの未来を作れる、まあ、これがやっぱ生きててね、あのやっぱ魂を我々はつないでいく存在だと思っているので、あのそういう中にもう一回戻れたってことがあのすごく嬉しかったですね。
反響はどうでしたか？
もうとても良かったです。あの皆さんね、はい、あの字はなんて書くの、今度この字やってみたいな感じでね、いやあの、はい、送ってくれたりしたんで、はい、
そっか、こうラジオの中でこのやり取りもできるっていうのもまた楽しいですよね。
そうですね、はい、まあ、そんな中でですね、はい、一番実は人気があったのが音楽コーナーだったわけですよ。まあ、僕自身があの見えなくなってしまったアーティスト、うんうん、ところがですね、よくよく調べてみるとですね、あのもう全国各地で視覚に障害を負いながらも、
うん、
全然見えないのに活動されてる、音楽活動されてる全盲のシンガーソングライターといっぱいいたわけです、
うんうんうん、
あ、この人たちを紹介しようと、はい、でもあの片っ端からあの声をかけてですね、
はい、
で、はい、毎月そのアーティストさんに出てもらって、
わ、
はい、なんとかね、あの一人でもあのこういった一生懸命やってる方々の救いになればと思って、うんうんうん、はい、その音楽コーナー、これが大人気で、
うわ、
は
い、もう直接連絡を取ってマイケンさんが、
そうですね、
出てくれないかって交渉して、
はい、
わー、はい、それが今の音楽ライブにやっぱりつながってるってことですか？
そうですね、まあ、一つはあの視覚に障害のある方々の、まあ、いわゆるトップクラスの音楽祭みたいなのがなかった、
あ、
なんかこれあったらいいよなって、自分もであったら出たいなと思ったのと、あと実際この今言ったようにその音楽コーナーでつながったアーティストがまあいっぱいいたわけです、
はい、
あ、じゃあこの人たちに声かけたらこれできるんじゃないのって思ったわけですね。で実際声をかけたら、あ、ぜひやりましょうと、いやもう千葉だけど集まりますよみたいなね、都内から神奈川から、
はい、
あ、これはいけるかもしれないと思って、はいはいはい、それで始まったのがまさにスーパーライブ第1回目、2020年のね、10月の話ですね、
うんうん、お送りしてきました小鳩の愛。今回マイケンさんにインタビューをさせていただいて、網膜色素変性症と診断されたことで逆に生きやすくなったという言葉はとても印象に残りました。マイケンさんは同じ視覚障害のあるアーティストを集めて毎年チャリティーライブを開催しています。番組でもおなじみのあの方や大舞台で演奏経験のあるあの方まで、今年も多彩な顔ぶれが揃います。詳しくは来週お届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。